はい、シネマアクティブ東京支部の音声配信、シネマアクティブ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
ラブナスです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、雑談会で。
そうですね。だから
今年俺これ行くじゃないんですか。
そう、あの、そうですよね、今年収録分としては
そうですよね、
初め最初の配信になってますね。
あ、はい、あの、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。この次の回僕出てきた回でも今年一発目じゃないですかって言ってる可能性ありますけど、それ気にしないでくださいと。
そうですね、デジャブだって
。あ、デジャブだ。はい、ということでお願いしますと。はい、あ、そう、あのね、2月2日やろ、節分や、またもや。
あ、今日付が変わりましたからね、
うん、あ、そうか、ごめん、ね、うん、そうかそうか、節分間際ですよ、1日前かな。で、うん、またもや私、オーマーもお札を取りに行ってきまして、
うん、
一応来福のお札ね、前も去年もこの配信でお話ししたと思いますけども
言ってたな。
でしょ、今年も取りに行きましたからね、今年こそ金持ちになるというつもりで取りに行きましたという話でございましたけども、何やったっけ、あの、早稲田にあんのよ、
うん、
で早稲田にあんねんけど、もうめんどくさいから、車駐車場もあの辺ないし、車で行くのめんどくさいと思って電車で行ったんですよ、珍しくね、電車で行ったんですけど、うん、だから早稲田ってうちからやったら東西線で行くのね、早稲田って、
うんうん、
東西線で、東西線やとさ、一駅隣が高田の馬場なのね、東西線で、うん、で高田の馬場から山手線乗ったら一駅隣が新大久保じゃないですか。
そうですね、
そう、あ、新大久保めっちゃ近いやんって思って、昼飯は新大久保で食おうと思って行ったら、うん、あのお店とかのなんかグッズとか売ってるようなお店とかにさ、あの、うん、もうあの麺粉できますとかさ、あのビー玉できますとかいっぱい書いてあって、あの、
今期遊びできない、
今期遊び、今期遊びここでできますとかって、もう俺これ乗っかっとんなとかって思ってあ、今新大久保行くとできますよ、イカゲーム2の遊びができるんでね、
だるまさんが転んだできますと、
だるまさんが転んだの、あのでかいのはないけど、ど
うか口元を隠しながらやる
みたいな、口元を隠してね、そうそう、口元を隠したら大丈夫ってよく気づいたなって、ね、すごいよね、うん、でもあれ動き見てんのはあれでも周りの人やねんけどな、あれ別に喋んのはええんかいってなりますよねいやいやいやっていうね、新大久保で飯食ったって話はどうでもいいですけど、新大久保はあの気をつけてくださいね、あの一人で行くと食べれるとこあんまないですからね、大体あの2人前から注文してくださいってなるから、
買い食いみたいなテイクアウトです、うん、チーズがドロッとして
る、まあ、そうだけど、まあまあな、あんま興味ないねんな、あのおでん系のやつな、うん、なるほどね、まあそんなあのお守りを取りに、今年もお守りに取りに来ましたっていう話でございますね。はい、違うんですよ、そんな雑談のトークテーマということで、ね、今回の雑談ですよね。で、ちょっと今回あの僕今アムディズニープラスのお話させてもらってるんですけど、うん、そこそこ回数増えてきたなって思ってて、
うん、
これ何回やってんの俺だ、調べたら22回で合ってる、
そうですね、
あし、わかんねえや、
プログデートが22回、
素晴らしいね、うん、そうそう、22回やってるわけよ、22回やってて、で2022年の8月に初めて僕あの出させていただいて、であのリギンフィルムフェスティバルかな、
ああで、そうですね、うん、
でしょ、出させてもらって、でその次が翌年の8月だから、ここ2022年と2023年は1回しか出てないんですよね。あ、違う違う違う違う、2023年から夏以降ちょこちょこ出してもらってるのか、それで22回出してもらってるんですけど、
うん、
今回ね、あのすごい悲しいお知らせがあって、
はい、
何一つディズニープラス出てみても出てこないってことですよ、あのおすすめにね、あれ
なるほど
そんなことはないけど、あのなんていうのかな、探しづらすぎるってこと、うち僕らが紹介してる配信がね、
うん、
なのでちょっとね、今日はね、あのちょっとこの22回やったことの ちょっとおすすめポイントをちょっとお話しさせていただいて、ちょっと思い出して見てほしいってことですよ。あ、こんなんあるんやいうことを。
なるほど。
ね。
結構駆け足です。
もちろん。秒で終わるよな。で、まあ、ちょっとコメント欲しいんですけど、ロンベさんもね。
はい。
うん、で、1回目ね。1回目はこれ2本撮ってて、まず1本目が、この、スターは駐車係に恋をする。
あ、
覚えてる。見ましたね。はい。で、その2本目が名探偵ティミーね。この2本ね、はい。うん。これ見たんですけど、このスターは駐車係に恋をするっていうのは、これコメディ映画で。で、これあれですね、主人公がね、このエウヘニオ・デルベスっていう人が出てるんですけど、あとあれですよね、サマラ・ウィービング、2世、マーゴット・ロビーでおなじみ、サマラ・ウィービング。出てるんですけどもこれメキシコ系の中年のおじさんが駐車係をやってるんだけど、たまたま女優の何でしたトラブルかなんかを助けて、なんかその女優と仲良くなるみたいな話で、面白かったっていう映画ですよね。
そうですね、うん、で、うん、この時の後悔はこの主演の方がコーダ愛の歌の電車人っていうのを言えなかったってことがね。
あ、そうだよ、うん、でなおかつ俺いまだにコーダ見てないって話です、ね、そうで、この人は今あれですね、型破りな教室っていう映画、
はいはいはい、
ね、の主人公でやられてるっていうことでね、
そうですね、
うん、うん、これね、本当ね、多分ね、今絶対検索しないと出てこないやつですから、これ面白いんで見てくださいということですね。はい。で、2本目が名探偵ティミーってことで、まあ、これは僕の苦手なキッズコメディだったんですけど、まあ、ティミーっていうちょっと妄想癖のあるちっちゃい男の子が、その自分の小学生かの男の子が、自分の家の近所で起きた事件をその探偵になりきって捜査するっていう話なんですけど、なぜかその彼の相棒が白クマなんですよね。うん、白クマの相棒がいて、その相棒と2人で事件を解決していくっていう話で、これも結構面白かったですよね。
うん、これないかも。
うせや、
今ちょっと、
マジかよ。
ディズニープラス
や。調べてください。じゃあ、これはもうないです。これ、あれで、これあれなんですよ。ダンジョンズ&ドラゴンズの映画の中に出てくる、娘の女の、娘の子ね、あいつの。銀融詩人のあの人の名前何でしたっけ、主人公の人ね、科学船長の人ねの娘でに役で出てきてる女の子がこれに出てき、メタデキミで出るんですけど、これないんやったらもう話してもしょうがないんだけど、これ
まあなんか課金すれば多分ね、他の
サ
ービスで多分見れるかも。
これはなんかイギリスのね、昔からある小説、コミックの映画化だそうですということですね。うん、これも面白かったんで、じゃあ課金で見てくださいって。で、3本目がね、バーバリアンですよ、バーバリアン。これは今も見れるやつ。これ今、あれもな、ネットリックスの方に移動したんじゃないかな。
そうかもしれないですね。
そうだよね。うん、バーバリアンは、まあ、ゴリゴリのホラー映画でね。うん、これは、あれですね、デトロイトが、まあ、その車産業がもう衰退してしまって、スラム街みたいになってしまったデトロイトのある一角に、Airbnb みたいな家があって。はい、ね、でそこに女の子がそこに入ってみたら、同じタイミングでもう怪しいスカルスガルドが同じタイミングが止まることになってしまってっていう感じですよね、っていうホラー映画で、うん、でイットのピエロやってる何スカルスガルド弟、スカルスガルド弟ビルが出てるから、みんなそいつが怪しいっていうミスリードする映画ってことです。ミスリードって言ったらなんかっていうホラー映画でございますんでね。これはこの監督最近またなんかバイオハザードのリブート版撮るや撮らへんや言うて出てきてるから、うん、バーバリアンの監督ってよく出てくるけど、これはなかなかおもろいホラー映画なんでね、
うん、
うん、あいつが出てくんねんな、コメディアンの人が出てくんねん。俺前その時も話したけどもう忘れちゃったわ、うん、 あれやる、あの、ダイハード 4.0 に出てくる子、
ジャスティン・ロング。
そうそうそうそうそうそう。ジャスティン・ロングのとこだけすげえコメディーパートになってるって。
確かに。
そうだよね。とか面白い映画ですね。これ、バーバリアンね。はい、これ、見てください。はい。で、4本目。4本目がね、これ、エベレストに消えたマイケルを探して。これ、めっちゃ良かった、これ。うん、これ、
初ドキュメンタリーみたいな、
ね。そうね、初ドキュメンタリーなんですよね。うんうん、でこれは、そうそう、ドキュメンタリー映画で、まあ、テレビの司会者とかですごい有名になった男の人がいるんですけど、その兄貴か。が、その若い頃にエベレストの途中の途中で遭難して、帰ってこなかったっていうマイケルっていう人がいるんですけど、その彼を大人になってからその山ので彼らしきその人を見かけたっていうその情報があって、でそれを頼りにその結構お金かけて捜索チーム作って、うん、エベレストに登って彼を探しに行くっていう話ですよね。うん、でそれをこうドキュメンタリーで追っかけていくんですけど、まあ、ドローンとか飛ばして捜索したりとか結構新しい捜索の仕方をしてたりとか、すっげえ金かけてこれやってるんですよね、うん、彼本人がね、うん、やってて、でこれもなんていうのかな、意外な結末っていう結末がちょっと違う方向に行って、なんかすげえいい終わり方してんなっていう映画っていうかドキュメンタリーなんでね、これもね、これもほんまにね、エベレストに消えたマイケルを探してて打たないと出てこないですから、こんなもんね。これハードル高いですからね。これもね、面白いんで、ぜひ見てくださいということですよね。うん、で、次が、あ、これがね、俺もね、マイファーストファイトね。
あ、これか。
これ俺も忘れてた、やったやったと思って、これ俺もうストーリー忘れてもうたわ、なんか子供の学校の
引っ越し、
引っ越しやったっけ、あ、そかそか、親友たちがいるのに引っ越さなあかんなってって話か、
そうそうそう、
はいはいはいはいはい、うん、であれだよね、カンフーかなんか学ぶやつだよね、
そう、なんか映画見て学ぶみたいな、
そうだよね、うん、もうこれはもうね、超暇な時で大丈夫です、これ見るのはね。そのぐらいしか覚えてない、俺。
短いんですよ、確か、俺、70分ぐらいだから。
そうそうそうそう。なんか、本当にディズニープラスにあるどうでもいいコメディコンテンツの一個って言ってもいいと思います、これ。いや、面白いんですよ、面白いんですけど、はい、探してまでって感じです。はい、次。次がね、デートアフターデートね。これはおすすめですね。
あ、これか。
うん、そうそう、今調べなあかんやろ、うん。あのね、なんかね、ジャグルドマインドっていうんですよね、英語のタイトルが。だからこれ、デートアフターデートって全然タイトル違うやんって話なんですけど、これはその主人公の女の子が、何回も同じ、違うわ。記憶を気絶しちゃうんですよね。気絶しちゃって、で目覚めたら、ま、なんかそのまたそのなんていうか、自分の記憶が気絶によって途切れてると思ってるんですけど、うん、実は割とそのタイムループ的な話になってるっていうことぐらいしか言えないですけど、この映画ってね、
まあ、一種のループものとは言える
って一種のループものなんですけど、めちゃくちゃ怖いんです、うん、この映画ね、怖くて、でこれのね、主人公が好きになる女の子がいるんですけど、これレズビアンの話なんですけど、女の子はめちゃくちゃ怖いって言うからね、ぜひ見てほしいと、もうこれ以上言いません。これはおすすめですね。はい、で次がね、クイズレディですね。これはもうクイズレディはもうバリおすすめですよ。
これ過去取り上げた中でもトップクラスに面白かったです。
いや、まあ、これはまあ、オーク・アフィナとサンドラ・オーが出てるから、もうお墨付きや、おもろいのお墨付きの映画ですからね。これはね、笑ったな、これ、ほんま笑ったな、これ。
でも、ちょっと最後、グッときますからね、これ。
そうなんだよ。俺、最後、泣くんだよな。ジェスチャークイズのくだりで泣くんだよな。いいんだよ、これ。いや、これ、あと PB ハーマンのくだりね。
ああね、
うん。怒られるわっていう。そ そうです。あのアラン・カミングとピー・ウィー・ハーマンだけちょっと顔だけ確認してみてほしいってことですかね。はい、ということですね。で次が、これも24年に入って、あ、こっから24年ですわ、去年ね。で、ルーフ、
そうか、
そうです。でルーフ、ハングリーゴースト、ビューティフルフロリダのこの、 あの異色の短編3本一気にやるってやつね。
いや、シェパードが先じゃないですか。
あ、じゃあシェパードが先です。ほんまや、2月4日や。シェパードが先ですわ。うん、シェパードも良かったよ、これ。シェパードはほんまやったらクリスマスにやるべき映画やっていう話だったんですけど、うん、トラボルタが出てくるやつでね。うん、クリスマスイブに、どこのルートやったかな、イギリスから、ドイツからイギリスかな、だからそのルートがあって、そのルートを飛んでるときに、飛行機が、戦闘機が、霧に巻き込まれて、なんていうかな、そのこう、ケーキとかが全部故障して、着陸できなくなるんですよね。
うん、
で着陸できなくなって、もう一人で孤独で、もうこれは死ぬなと思ったら、突然あの救難遭難信号みたいなの受信した無線が入って、でその無線が入った飛行戦闘機とどうなるのかっていう話ですね。うん、これはフレデリック・フォーサイスの、短編で、イギリスではクリスマスになったらみんながいつも読むって慣れ親しんだ話でしたって話したな。それにトラボルトが出てるんですけど、トラボルトがどこに出るのかと、面かぶってんのかかぶってへんのか、そこを見ていただきたいという映画ですね。
アルフォンソ・キュアロン・プレゼンツ、
そうなんだよ、そうそうそうそう、うん、でまあ夜のシーンを昼撮ってるかもしれないってことはもうちょっと目つぶって見てほしいってこと、
ね、ちょっとねゼログラビティっぽい話もあるな
あ、そうそうそう、キュアロンだからな、そうなん、それがもう最大のネタバレやなって、この間も言ったそれ。その時も言った俺。でそれを聞くと見たくなんねん、またゼログラビティ。これが不思議なとこや、ゼログラビティのええ話なとこやわな、違うね。ほんで次がさっき言ったそのルーフとハングリーゴーストとビューティフルフロリダっていう、そのディズニープラスが、あれですよね、あの新人の脚本家と監督に向けた、うん、短編を撮るっていうオーディションみたいなやつがあるんですよね。で脚本のオーディションじゃないかな、これ多分脚本のオーディション で選ばれたら監督を選んで、その監督と2人で撮るみたいなやつの短編シリーズを3本やって、確か5本あったんですけど、その中から3本選んで、うん、でルーフとハングリーゴーストとビリブで、ルーフっていうのはあれですね、あのインディアン の、 そのネイティブアメリカンの人たちの中で、うん、その子供の息子が、まあ、学校がなんか馴染めなくてうまくいかなくて、でそれでそのおじいちゃんと一緒にその何日か家で過ごすっていう中でっていう話で、あれですよね、あのネイティブアメリカンならではのちょスピリチュアルなその性の考え方みたいな、うん、でさ、そこがこの映画の中でその彼の、まあ、救いになるみたいな話になってるっていうのが、これ30分ぐらいかの短編で、
もっと短い、20分ないぐらいですよ、
うん、そうかそうか、で描かれてて結構いい話だったって話ですね、うんうん、でハングリーゴーストはあれですよね、その中国の、その死んだ死者の霊が帰ってくるなんとか説みたいなのがあって、それをニューヨークでやってるんですけど、そこに、レズビアンの、女性の若い女の子の2人が主人公で、そこにレズビアンのゴーストが帰ってくるって話ですよね、うん、って話になって、その彼でそのレズビアンだからこそ中国っていうのはやっぱりその結構儒教とかその家父長制とか結構今も厳しいから、割とその自分たちのアイデンティティが認められなくてっていうところに、ゴーストとしても認められなくて死んじゃったっていうゴーストも出てきて、その2人がどうするのかみたいな話ですよね、
うん、
うん、で、もう一つがビューティフルフロリダ、これこの時僕ビューティフルフロリダが一番いいって言ったんですけど、これはあれだよね、あれだよねじゃねえんだよ、あのアメリカの、トレーラーハウスの、トレーラーハウスか、あの、 なんか家で寝泊まりできるような車ですよね。車トレーラーハウスがいっぱいいるコミュニティみたいなのがあってさ、
それがトレーラーパークって呼ばれて
る。そうだよね、あ、覚えてんな。そう、トレーラーパークって場所があって、そこにいる、あれメキシコ系の子か女の子がいてさ、でそこのおばあちゃんが、亡くなってってる状況でアイスクリームのコンテストに出なきゃいけなくて、どうやったらおばあちゃんの味をその再現できるかっていうことで、いろ周りご近所さんとかからいろんなアイデアもらいながら作ってっていう話ですよね。うん、これ面白かったね。っていう話でいう話でございましたということですね。これルーフなんか思い返せば思い返すほどいいなと思いましたね。なんかあの時はビューティフルフロリダとかって言ったけど。っていう感じですね。はい。で、シェパード終わったんで、次が、ラストリペアショップね。
ああ、そう、アカデミー賞シーズン。
そうそうそう、アカデミー賞シーズンで、ラストリペアショップは、あれですね、どこやったっけ？あれですね、ロスかの、今のロスだ、そういえば。ロスの、学校の、ある楽器、何千とかある楽器を無償で修理してくれる工房があるんですよね。それが、はい、ラストリペアショップと言われるところで、そこの彼らの工房で働くその人たちに取材したドキュメンタリーで、これアカデミー賞ドキュメンタリー賞を取ったんですよね。ものすごい数の生徒さんの楽器をその担当してはって、で実際にそこで修理してもらった学生生徒さんたちも出てきてね、なかなか粋なラストで終わるんですけど、
そうですね、
そうそうそう、これはなんかドキュメンタリーの撮り方が独特でって話したな。なんかカメラ全部カメラ目線で撮ってるって話をしてて、まあそれはどんな話、どんな撮り方してたかっていうのはもしよかったら配信聞いてくださいっていうことで、
これもあれですね、サーチライト作品ですね。
あ、そうかそうか、いやだからもう本当にその音大とか行ってるで、お金のない子とかもいるんだけど、ね、こうやってそのただで無償で直してくれる工房が、まあもうほとんどなくなってきてるんですけど、今も残ってるっていうことですよね。そういう文化みたいなものがあるのはいいよねっていう。なんか俺は確かこれおもちゃのお医者さんみたいな話したと思うな。
しましたね。
したよな。俺この間あったわ、娘の高校に行った時に近くに市役所があってさ、でその市役所だったらいたいた、あのおもちゃのお医者さんのおじちゃんたちがいっぱい、実際に直してた、あ、やってると思って、そうそうそう、だからこう骨、足の骨の折れた犬 の, キャンキャンキャンって鳴くやつとか直してくれる、あそこ行ったら、
バク転するやつみたいな、
バク転するやつとかね、そうそうそうそうそう、バク転する犬って意味不明やけどな。はい、というラストリペアショップですね。で、次が、マドゥーバレー少年の夢ですね。
グレイテストヒッツ。
あ、じゃあグレイテストヒッツ。俺これ適当に書いてるから。グレイテストヒッツだ。グレイテストヒッツね。僕これが一番好きなんですよ、この並びの中で、ね。グレイテストヒッツはね、もうこれぜひ見てほしいんですけど、まあ今は多分当時配信の時見ましたけど、やっぱり次期スーパーマンが出てるってことですよね。
あ、今年ですからね。
そうだよね、デビッド・コレンスウェットって人か、スーパーマンが出てるんですけど、まあこれはあれですね、その主人公の女性が、なぜかその彼と大好きだ、彼氏と付き合ってた彼氏と一緒に聴いた曲をレコードでかけると、そのレコードを聴いた、音楽を聴いた瞬間にタイムスリップするって話ですよね。でそれで、まあ何か、まあ、ある結末があって、そこを回避するためにタイムループを繰り返すんですけど、どうしたらどうすればいいのかわからないっていう、まあ SF だよねこれね。SF 作品で、これはね、すっごい良くて、もうこのラストがたまらないっていう映画なんで、これはもう映画として普通に見てほしいのと、確かこれあれですよね、韓国の人が撮影監督やってるっていう話をして。
あ、言ってましたね。そうそう
そう。そうそうそう。っていう話ですね。で、その後もマドゥーバレー少年の夢か。 まずバレーションネームはね、もうあれですね、アフリカで踊ってる YouTube がバズって、それがきっかけになって、すごい貧乏なとこなんだけど、イギリスからそのバレエ学校のに通えませんかって誘いが来て、でそれでイギリスに渡って、バレエを学ぶ少年マドゥっていう少年の話っていうことで、これ、まあ、これもドキュメンタリーですよね。
うん、
うん、これはなんかすごいやらせっぽい映像が多いっていう話をしてたと思うんですけど、ドキュメンタリーの撮り方っていろいろだなって話したと思うな。うん、これもね、まあ、これは今実際に YouTube でバズってる動画とかもあるんでね、それを見て、ああこの子が今こんなバレエダンサーとしてやってんねやっていうふうに見てもらえればいいなって思いますね。うん、でこれちょっと駆け足しましょうね。で次がビートルズとビーチボーイズか。そうだよね。ビーチボーイズポップミュージックレボリューションと、もうかもう両方いきますけど、ザ・ビートルズレッド・イット・ビー、これ音楽のドキュメンタリー日本、これ俺がゴリゴリ無理やり見てもらったやつですよね。で、まあ、ビーチボーイズの、ドキュメンタリーはまあ いつもよくあるそのブライアン・ウィルソンっていう天才の、リーダーがまあこう落ちていってどう復活するのかみたいな話っていうのは、もうビーチボーイズがちょっとかじってればわかるって話と、あとは、まあ、まさかの全くビートルズを聞いてないというロンベさんに話させるレッド・イット・ビーね。聞いてへんのかいと思ったけど、そうですね。レッド・イット・ビーはあれだね、だからそのレッド・イット・ビーの最後の、まあ、ゲットバックセッションといわれるルーフトップコンサートとかの、いわゆるその、はい、その屋上で、コンサートする有名なやつセッションまでのレッド・イット・ビーの、まあ、いわゆるそのビートルズがもうほんまにバラバラになる手前の頃の、まあ、ポール・マカートニーが一人で頑張ってて、で小野横がうざいっていうドキュメンタリーでした。これはあれか、ゲットバックの、ネットフリックスやってるゲットバックの何本かに分かれてるやつかの、あれをの元のやつですよね、これって多分ね。うん、短くしてる。
ディズニープラスじゃなかったっすよね、ネット
バック。あれディズニープラスか、ディズニープラスかな、うんうん、のゲットバックのやつをの元になったやつ方の 4K リマスター版ってことかな、うん、ですね、うん、で、次が8月ですよね、これライレーンですね、ライレーンね、これ面白かったですね、ライレーン。
あ
ー、これなんといっても僕エイリアン・ロムラス見たんでね、この主人公のデビッド・ジョンソンっていう人がね、うん、ロムラスでね、アンディだっけ、アンドロイドのやって出てる、おお出てるって思って、
結構重要な役ですかね、
めちゃくちゃ重要な役だよ、
うんうん、
それも頼りない顔まんまやん、ライレンの時と
そこが効いてるんですよね。あの役にはね、
なんか顔が全部なんつうかこう垂れ眉みたいな感じで一筆書きしたみたいな顔したら、あの子さ、なんか情けない顔がさいいんだけどさ、そうそうそう、デビッド・ジョンソンなんか調べたらライレン出てこへんねん、お前か黒歴史にしてんのかって思って。
いい役でしたね。
いい役やね。そうや、ローベさんが言ったあれ、そのベランダでのバーベキューの話ね。
ああ、そうそうそう。
これでもイギリスやけどな。
うん。
これは、もう、あれですね、振られたばっかりの男の子と、女の子、それを聞いてた女の子、同情した女の子が、まあ、なんとなく付き合うことになって、みたいな話ですよね。一応でこれはあれですからね、ちょっとラブアクチュアリーが好きな人も絶対に見てほしい映画ですから、
スペシャルカメオ出演だよ
な、スペシャルすぎてもう俺絶句したからね。おい待てよってなったら、そのぐらいびっくりサプライズゲスト出てきますから、
うん、
もうこれ見ていただきたいってことですよね、うん、はい。そして、ヘビーウェイトサマーキャンプ打開作戦ね、
出ました、
出た。本当に子供のために作った子供の映画だから、大人が見る必要がないっていう映画ですよね、これね。
うん、
ここでもアメリカのあれでしょ、文化に 憧れるっていうことでしょ。
そう。で、あとあれですよ、これ。この映画は、あの、子供たちと、ベン・スティーラーが戦う映画ですからね。
あ、そっかそっかそっかそっか。そう、うん。あの、ベン・ステーラーがもう、本当に、ベン・ステーラーとして出てくるっていうかさ、でも、ベン・ステーラーってね、あんま流れながらあれやけど、なんか、苦手らしいよ。あの、なんていうかな、アドリブのコントみたいなやつって、彼って。なんか、サタデーナイトライブみたいなのには、なんか、断ったかなんか、出てないんちゃうかな。なんかね、あんまり得意じゃないねんって、信じられへんやろ。なんかドリフ派なのかな、ひょうきん側じゃなくてみたいなことですけど、だからなんか、でもどっちかっつったら、その監督、今やってる監督とかの方が、彼本来やりたいことみたいね、だからあんなに面白いのにと思うんやけど、そうじゃないみたい、あとから
今日たまたまベンシティラと子供たちが戦うみたいな、ここの方に見えましたけどね。
見る。そうだよね。そう、ベンシティラと子供が戦う映画ですってことで、これもね。はい。で、次が、国境なき厨房、トップシェフの救済活動ってことで、これもドキュメンタリーですね。これはだから今まさにエルロスがね、山火事になってるんで、彼ら多分また絶対動いていますもんね、今
きっとね。
まあこれはそのメキスペインのトップシェフの、ホセ・アンドレスっていう人が、ボランティア活動で、いわゆるその何ですか、こうアメリカの各地に行って、でその災害が起きたところに駆けつけて、とにかくその温かい料理を提供するっていうことを目的にして、ボランティアで始めたところから、そのこう大きな組織にしていくまでの話ですよね。いやもうこれはすごい良かったです。これはもうぜひ見てほしいですよね。
こっからですよね。ロン・ハワードが出しゃばってきた感じ。
あ、そうそう、出しゃばるって。あの、俺らが選んでるだけやから、失礼やろ、ロン・ハワードに。出しゃばるって。そう、これ、ロン・ハワード監督でね。はい。で、それで、次が、ジム・ヘンソン、アイデアマンね。これもロン・ハワードやねんな、だから。
そう。
これは、あの、セサミストリートのパペットマスターでおなじみのジム・ヘンソンの生涯のドキュメンタリーで、これはあれですね、だからまあ亡くなってからのドキュメンタリーで、まあ、家族とかが回想で喋ってるけど、まあ、ちょっと家族うさんくさいなっていうところと、あれですよね、あのヨーダのやってるフランコーズの言ってることだけがなんかほんまに聞こえるっていうドキュメンタリーですよね。いやでもあのこう全然知らないことばっかりやったこのドキュメンタリーね、そのパペットマスターっていう人たちのやってることで、あのそれをそのなんていうかな、彼はそのなんていうかな、そのそれでそのコントを やろうとしてたとかさ、アドリブで喋ってたとか、そういうこととかをただ単に使っこう動かしてるだけじゃないってとこまで分かったからさ、すごい良かったですね。
007ネタもありますかね。
あったあった。ロジャー・ムーアが出るやつな。そう。そうなんです。これはすごい良かったですよ。これはやっぱ投げるよね。最後のシーンとかでも泣くもんね。そして、サンコーストですね。さっきじゃん。サンコーストですよね。さっきって。それさっきの、さっき収録で喋ったやん。サンコースト、あれですね。これはその嫁のそのもう何でしたっけ、もう脳死状態の息子がいて、もうそのもうそろそろ終わるんじゃないのかなっていう時期にいる母親、イライラしてる母親と、あとその自分があのお兄さんですよね、お兄さんがそうなったことによって自分の青春がの全部あのそのために犠牲にしてしまってると感じてる妹の話ですよね。でそこに、あの酔っ払い隣の変な、まあ、あとなんか訴訟があるのか、そこで脳死の問題でそのアメリカで話題になったすごいあの大きな訴訟があって、その訴訟の抗議運動に出てる おじさんとの交流があって、彼女がこの青春、その時のしかできない青春みたいなものをこの状況の中でどうやってこう実現させていくかみたいなことですよね、うん、そういう話でしたね。これも面白かったですね。これも見応えあったな、確かにな、うん、これはタンディ・ニュートンの娘のニコ・パーカー出てますから、うん、この子あれみたいよ、今度ヒックとドラゴンの実写版に出るみたいよ。
へえ、あ、売れてますね、着実に。
このヒックとドラゴンのお父さんの声やってたのって、あれ、ジェラルド・バトラーなのね、俺知らんかった。
そうです、う
ん。あれ、実写版でジェラルド・バトラーがやるらしいよ。
なんかね、ファンの
人も思ってましたね。いいよね、うん、めちゃくちゃいいじゃん、それと思いましたけどね。はい。で、次が、ヤング・ウーマン&シーですね。これはあれですね、この間見たばっかりですね。この間でもないか。11月か。見たばっかりのやつで。まあ、これは何でしたっけもうまあこれ、ドーバー海峡か。ドーバー海峡の縦断に成功し、初めて成功した女性スイマーの話か。の話で。で、それを、割とその、女性の、なんていうのかな。権利をその主張するっていうか、女性の権利をつかみ取った彼女のサクセスストーリーみたいな感じの映画になってるってことかな。
そうですね、そこをフォーカスしたような、
そこをフォーカスしてるってことですよね、うんうん、そのおかげで何も悪くない男の子が 割とひどい目に遭うっていうこと。
あ
っていう話。いや、そういう話じゃないな。うん、そうだよね。まあ、これはだからアメリカのパレード、アメリカのニューヨークのでっかいパレード、一番でかいパレードをやったのが、この彼女のためのパレードやったっていう話があるんだよね、これね。
そうですね。だから、US だとすごく有名人っていうことですね。
うん、そう。うん。の話をやったと。これ、あの子、誰だったっけ、
デイジー・リドリーが。
デイジー・リドリーですね。そう。デイジー・リドリーがやってる。デイジー・リドリーはもう強い女性ばっかりやってるってことですね。うん、はい。で、次が、ジョン・ウィリアムスですね。ジョン・ウィリアムスの伝説の音楽、映画音楽家ってことで、これは前回僕らが配信したプロムデートを飛ばしてやったやつですけども、これはもう、ボロ泣きしました、これはね。う
ん、ああ。これこうでもね、ロン・ハワードがデシャバって。
あ、そう、デシャバルって言うな、言うてる。出てる。そう。これはだから、ジム・ヘンソンの時も、この時も言ったけど、要は、ジョン・ウィリアムズが存命中にあったドキュメン、作ったドキュメンタリーなので、本人のインタビューがふんだんに入ってるからさ。うん。だから、嘘くさいみたいなことはないですよね。
あんまりね、ロン・ハワードの、ロンハワードじゃねえ、うん、ジョン・ウィリアムズのプライベートのことあんま知らないこと多かったから、
うん、
あ、そうなったんだみたいな。
そうだよね。家族の話とかね。
そう。
だとやっぱりこのいかにスピルバーグがこの人好きなのかっていうのが、スピルバーグのね、ジョン・ウィリアムズ愛が溢れた作品やん、この映画さ。だもう本当に素晴らしいのと、あとやっぱこれ冒頭にルーカスフィルムプレゼンツって出てくるところですよね、この映画ね。だってやっぱこの人はやっぱりこのルーカスとね、スピルバーグにとっては特別な人だっていうのは改めてわかるしね。あとやっぱで、こう曲一つ一つが名作すぎて、いちいち感動するもんね。だってもうほんまインディ・ジョーンズぐらいでなんとなく落ち着いたかなと思ってたら、ああそうか、ジュラシック・パークあるわと思って、でその後、ああそうか、ハリー・ポッターあるやんってなって、また感動するみたいなね、すごいよこの人っていうのはね、堪能できる映画ですから、これもぜひ見ていきたいということですよね。あと最後ですね、最後1月でやったプロムデートですね。まあこれはほんまに前も言いましたけど、僕の超苦手な映画ですけど、もう、まあ、ゲロまみれになる女の子にも爆笑してもらいたいっていう映画ですよね。まあこれはもうキンキンなんで、配信聞いてもらえればいいということで、というね、22本でしたよ。駆け抜けてきましたよ。
そうね、
これ全部見てほしいな。
そうですね、まあないのもありますけど、
どれ見てほしい、もし1本か2本ぐらいやったら。
へえー、
ビートルズか、ビートルズだろ。
いや、来年は結構いいと思うんだけどな。
本当？来年な。
ね、なんかクイズリティとかは話題になって見てる人多いと
思うんですけど、まあ、紹介されるまでもないかな。
そうそうそうそう。
うん、そうだね、うん。言わないと出てこないやつな。来年ね。これだから何なんですよね。まあちょっとこれもうしょうがないんだけど、ほんまにコメディとホラーとドキュメンタリーしかないんだよね。
まあね。
そうなんだよ。なかなかね、アクションとかないんだよな、今のところ。ちょっと探したいなと思いますけどね。
確かにないな。
ないんで、あとやっぱ、あと香港とか韓国とかもないしな。
ドラマはね、韓国ある。
そう、ドラマあるんだけど、やっぱこのオリジナルのやつが、なかなか、なかなかないもんね。なのでね、ちょっとね、まあ、なんか、またあったら一緒に見ましょうって話になると思いますけど、ちょっとね、なんか本当に探さないと出てこないんでね。来年はじゃあもうぜひ見ていただきたいですね。はい、というね。ちょっとオーバーしましたけども、駆け抜けた22本でした。
そうですね。だから、これの雑談会の前にももう1本撮ってますし
ね。うん、そうだね。
まあ、その後にね、やろうっていう作品ももう、実は決まってるので、まあ、ちょっと2025年も引き続きですね、やっていく
と
思いますんで、
はい、
ラフラスさんがね、払ってるサブスク料金を無駄にしないために、
そうだね、
ディズニープラスやっていこうと思いますんで、はい、
そうだね、僕の課金のためにね、やってくださいということで、はい、
はい、
はい、ありがとうございます。
また引き続きよろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで、ディズニープラスの振り返りの雑談会っていう感じでした。シネマクティフ東京支部の音声配信、また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。